様こんにちは。 FMYY のキムチアキです。今回ご紹介する番組は学生の番組です。関西学院大学総合政策学部メディア政策演習メディアの実践、毎年皆様にお届けしていますよね。この彼らの彼女たちの番組をお届けいたします。今回はこのコロナの時代2021年ということで、いつものインタビューということではなく、ネットでインタビューする、オンラインでインタビューする、これを基本としております。これからの毎週の木曜日1時30分から2人ずつの番組をお届けいたします。さて、コロナの時代、彼ら彼女たちは、若者たちはどのようなことを考え生きているのか、それをぜひ聞いていただきたいと思います。
2019年、中国武漢で報告された原因不明の肺炎は、新型コロナウイルスと名付けられ、2021年現在も世界中に拡散されています。2021年7月15日現在、全世界の感染者数は1億8000万人を超え、死者も400万人以上を数えています。日本では市中感染やクラスター感染の懸念が強まり始めた頃から、新型コロナウイルスに対する対策の必要性が高まりました。政府は全国的なスポーツやイベントの中止、規模の縮小を要求しました。しかし、クラスター感染を引き起こす事態となりました。感染の広がりが収まらず、政府は緊急事態宣言を発令しました。人と人との接触を最低7割、極力8割減らすという目標を掲げ、日本に住んでいるすべての住民に、外出自粛などの徹底を呼びかけました。緊急事態宣言の発令により、学生はオンラインによって授業を受け、多くの企業はリモートワークを取り入れるなど、感染症対策を重視した生活様式を余儀なくされました。感染症対策を重視した生活様式に代わり、経営破綻する企業が数多く、そこで働いている従業員にも多くの影響を及ぼしました。学生の中には、休学を選択する人や、将来の夢を諦める選択をする人など、置かれている環境によって様々な影響を受けています。現在、人との接触をできる限り控えることが必要とされており、周りの人がどのような状況に置かれているのか、またどのような問題を抱えているのか知ることが難しい状況にあります。そこで、ズームを利用して昔からの友人2人にインタビューを行いました。1人目は、東京芸術大学、コントラバス専攻の2回生、樋口琴音さんです。京都の実家を離れて、東京の大学の寮で一人暮らしをされています。2人目は、大阪大学外国語学部ドイツ語を専攻されている2回生の小山ほのかさんです。ドイツ語を中心に様々な国の言語や文化を学ばれています。語学に堪能で、留学に興味を持っている友人です。二人ともオンライン上では難しいことに挑戦されています。この番組によってコロナ禍の生活の様々な工夫を知ってもらいたいです。 まずはじめに、樋口さんへのインタビューです。樋口さんには、この5つの質問に答えてもらいました。まずはじめに、1回生の頃の授業形態について教えてください。
1年1回生の時は、前期が全部オンラインで学校に行かず、実家から受けてて、後期は対面授業、楽器を使った授業だけ対面で、他は全部オンラインでした。
それから1年経って、現在の授業形態について教えてください。
今は、去年の後期と同じく、楽器を使った授業だけオンラインじゃなくて、対面で、他の授業は全部オンラインです。
アルバイトの中で何か困ったことや悩み事はありますか？
飲食店でアルバイトしています。今、結構コロナで、自粛で、時短営業になってて、なかなかバイトに入れない状況が続いてるので、なかなか仕事に慣れられないことに少し悩みを感じております。
樋口さんは寮で生活されていると思うんですけれども、寮の中で何か感染対策は行われていますか？
結構、皆さんが想像する寮とはちょっと違って、結構しっかり、ただのマンションに近くて、なので、そんなになんか特別何かあるわけじゃないんですけど、共同スペースだったり、廊下とかエレベーター、階段とか、人と皆が使う場所ではマスクをつけるとか、そういった感染対策はされてます。
オンラインで楽器のレッスンを行うのはすごく難しいことだと思うんですけれども、どのようにして行われていましたか？
前期は全部オンラインだったので、その先生と Zoom とか FaceTime とか Meet とかいろいろそういうデバイス使ってしたんですけど、やり方としては自分で事前に録画した、弾いてる姿を録画した映像を YouTube の限定公開で上げて、その URL を先生に送って、その動画を見ていただいて、でオンラインでつないで、それについても何かアドバイスとかいただいたりとかしてました。すごくやりづらかったです。
性格などは、フェイスシールドやアクリル板を設置し、体温を測ることを徹底して行っているそうです。続いて、小山さんへのインタビューです。小山さんには、この5つの質問に答えてもらいました。1回生の頃の授業形態について教えてください。
私は1回生の時は前期が全てオンラインで、後期は週に2回ドイツ語の授業があったのみで、他は全部オンラインでした。
それから1年経って現在の授業形態ってどのようなものに変わりましたか？
最初の1週間は対面が全部解禁されていて、学校に通えたのですが、その後はもうずっとオンラインになっています。
小山さんは何かアルバイトされてますか？
地元の小学校で学童保育のアルバイトをしています。
学童保育のアルバイトということで、たくさんの人と関わることが多いと思うんですけど、アルバイトする中で何か困ったこととか悩みとかってありますか？
やっぱり子供なので、マスクしてねと言ってもすぐマスクをちょっとうがったがって外しちゃったり、あとは食事中もちょっと黙って食べるように指導はしてるんですが、やっぱり隣の子と喋っちゃったりして、そういう面でちょっと感染が不安です。
小山さんは留学に興味を持たれていると思うんですけど、コロナウイルスの感染拡大によって何か困ったこととかってありますか？
私は例年の交換留学定型校を参考に留学先をいくつかピックアップしていて、まあ、例年だと、スイスから1校、オーストリアから1校、ドイツから十数校の大学が選べたのですが、今年はそのオーストリアの大学1校とドイツの大学3校ぐらいが募集を中止してしまって、そのせいでちょっと計画がちょっと狂ったというか、特にオーストリアはもう留学、オーストリア留学自体がダメになってしまったので、それがちょっと困りました。
今って留学することがすごい難しいと思うんですけど、何か語学力を伸ばすために工夫とかされていることはありますか？
ボンにあるボン大学というところと提携を結んで、オンラインタンデムといって、日本語を勉強中の学生とドイツ語を勉強中の学生がこうやってズームでおしゃべりをするという機会が定期的に設けられているので、まあ、それを利用してドイツ語を勉強しています。
友人2人のインタビューからコロナ禍の問題に対するさまざまな工夫を知ることができました。樋口さんはオンラインによる楽器のレッスンを YouTube や Zoom といったデバイスを上手に使って行われていました。また小山さんは留学が難しい中、オンライントンデムという外国の学生と話せる機会を大切にして語学力を向上させる工夫をされていました。このインタビューからコロナ禍の生活に Zoom をはじめとするさまざまなデバイスが有効に利用されていることが分かりました。いつ終わるか分からないコロナ禍の生活を、今回の番組で紹介していたような工夫によって乗り越えていきましょう。